いやさか、皆さんこんにちは、西野です。今回の音声は、人が覚醒する2つのゴールについてお話ししていきたいと思います。別の言い方をしますと、人の人生に与えられている2つのゴールということです。本日のお話は非常にシンプルではありますが、これは一生もののお話になると思います。もちろん、すでに僕のライブとか、ブログとか、どこかで耳にしたことがあるよという方もいらっしゃるかもしれませんが、この基本は人生におけるあらゆる諸問題を解決するために、絶対に欠かせないものなんですよね。そう、例えば古くから論語読みの論語知らずという言葉もありますが、いくら論語を読んで暗記したところで、実際にその論語を人生の日常のあらゆる場面で生かすことができていない、それでは全く意味がないよねというのが論語読みの論語知らずと言われるゆえんです。さらに言うと、大工さんが家とかビルとか建物を建てるときですよね、基礎や土台が大事だということを誰でも知ってますよね。ですが、じゃあ基礎土台が大事だと知っているからといっても、良い基礎良い土台を実際に作れるかどうかっていうのは話は別なんですよね。そう、どれだけ高尚な悟りを得た高僧お坊さんですよね、そんな悟りを得たお坊さんでさえ、今の世には一人二人いるかいないかと言われますが、かつて日本仏教が隆盛を極めた平安から鎌倉時代にかけての偉いお坊さんでさえ、この世は浮世であり仮の世であり、聖者必須の断りを悟れども、やはりいざ自分が死を直前にした時には、死にとうないという思いが出てきたと記されています。またどれだけ地を追求したとしても、大悟する、つまり真に大きく悟れる人というのは一握りであり、現代には大悟した人はほとんどいないと言われています。つまり何が言いたいのかって言いますと、一度や二度聞いたからといったところで、知識として知っているからとか、そんなものは腹の足しにもならないということなんですよね。実際に経済に詳しい経済学者さんが、経済活動できてないっていうことはよくある話ですよね。もちろん人によりますけれども。そう。でもそうはならないように、今まで学んできたことをちゃんと実践に落とし込むための、その土台基礎っていうのを今回はね、改めてご紹介させていただきます。なので今回のお話は特に重要なので、ぜひ最後までしっかり聞いていただけたらと思います。で、前回の音声でご紹介したことは覚えてらっしゃいますでしょうか。感想もね、たくさんいただいてありがとうございました。その中には少ないですが、やっぱり納得ができませんというお声もあってね。まあ確かにごもっともだなと思います。真実というものは時として受け入れがたいものですから、そういうね、信じたくない、受け入れたくないという思いも納得です。ですが、それがね、どれだけ受け入れがたい、信じがたい、どれだけ辛いということだったとしても、ちゃんと真実を受け止めるということから、新しい未来が始まるんですよね。そう、稲森さんもそうですし、腕のいい経営者さんだったり、コンサルタントっていうのは、まず何から始めるか、皆さんご存知でしょうか。そうです。まずはじめにいきなりね、新しい施策を打ち出していくのではなく、 まずは現状を正しく把握して、それから新たな一手を打っていくんですよね。そう、かの二宮金次郎尊徳王はですね、江戸時代に貧しい農村、全国で600以上の農村を救った偉い人ですけれども、その二宮尊徳が一番初めに廃れた農村の復興を任された、その小田原藩の桜町ですよね、今の栃木県の真岡市というところなんですが、そこはね、任された時はあまりにも荒廃しきっていて、尊徳は着任した時には農民はもう動かない動かない、怠惰で働かず、博打などしてね、村は廃れていく一方だったんです。そこから尊徳は5年かけて見事に立て直し、村人はこぞって働き、桜町はどんどん栄えていったんですよね。その手腕によってその名を全国に轟かせた尊徳ですけれども、農村を復興する際にですね、まず最初に必ずすることあったんですよね。それが何かっていうと、自分の足を使ってその村を隅々まで見て回ることだったんですよね。田畑の状況だったり、土地の良し悪しだったり、農民の生活状況だったり、つまり600以上の農村を救い、その後の日本に多大な影響を与えた二宮尊徳でさえ、その大事業でさえ、まずはありのままの真理を受け入れる、現状を受け入れることから始めていたわけですよね。そう、これは一個人の人生の立て直しにおいても同じことが言えるんですよね。それで前回の音声でお話ししたことが、自分の身の回りに起こるあらゆる物事に責任を持つということでした。つまり、どんなに理不尽に思えたり、自分はこのことに一切責任がない、悪くないということだったとしても、自分の身に起こることはすべて、どんなことでも、その要因の種は自分の中にあるんだということを受け入れていくということでした。なぜなら、僕たちの今自分がいる環境というのも、僕たちが今まで自分で選択してきた結果なんですからね。例えば、昔僕が中学生の時、よく不良の先輩たちにボッコボコにされていたんですよね。それこそ、竹刀をね、バチバチ殴られたりとか、竹ぼうきとかをね、こうボキって折って、その折ったものでバチバチ殴られたりして、あるいは体育館裏にね、呼び出されては、1対1のね、怠慢喧嘩って言いますけれども、1対1の喧嘩をさせられたりね。その頃は、なんで自分がこんな目に遭わなくちゃいけねえんだよとか、そうやってね、本当に神様を恨んでたんですけれども、今になって思えばですよ、ああ、自分の中にも原因ってあったなって思うんですよね。そう。その頃僕はおかしいくらいモテてまして、先輩、同級生、後輩のね、女子たちからどこに行ってもキャーキャー言われてたんですよね。隣町の学校に行ってもキャーキャー言われて。で、僕もね、それで調子に乗って、まんざらでもないような、そんな感じで振る舞ってしまっていて、そしてそれが当たり前のようにいい気になっていたんですよね。あ、俺はモテるんだってね。でもそれが先輩たちとか他の男子たちにとってあんまりいい気持ちはしなかったんですよね。だから、それでね、僕に痛い目を合わせていた。もちろん、本人たちはそれをね、言語化できていなかったでしょうし、まあ、なんか気に食わんという感じだったのでしょうけれどもね、やはりそういう要因の種というのは僕の中にあったわけですよね。そこでもし 僕が少しでも調子に乗ったりとかいい気になるんではなくて、健常の徳ですよね。まさにそれを身につけていたら現実はまるで変わっていたんだろうなと思いますが、まあろくにね、徳とか道徳とかそういったね、教育を受けていなかった中学生ですから、そんなものわかるはずもなかったんですけどね、完全に天狗になってましたね。そう。でもね、こうやって、あ、自分の中に悪因の種があるなって受け入れることによって、現実って大きく変えていくこともできるし、たくさん学びもあるわけです。人生はそこから変えていけるんですよね。つまり、種が変われば実は変わるということなんですね。そして今回の音声の本題はここからで、むしろここからがね、最も重要なんですけれども、まず、その人がね、生まれながらの天命を果たすために、つまりあなたの魂、あなたの御霊を表す、権限して、最高に輝いて生き生きと充実した人生にするためには、大きく分けて二つの軸が必要になっていきます。その二つの軸というのが、徳分と霊相。この二つなんですよね。で、このことについてね、語り尽くそうと思ったら、数時間、数十時間でも足りないくらいで、そういったことはいろんなね、実例とか日常を通して学べるのがユニワ塾なんですけれども、今回はその入門編として聞いていただけたらと思いますが、先ほども言ったようにあなたの奥深くの本質、つまりあなたの魂、あなたの御霊を権限表して、本当のあなたに目覚めるためには、先ほどの軸、徳分と霊相、この二つの軸から説明していくことができるんですよね。じゃあ、もしね、この徳分と霊相を簡単に説明するとしたらどうなるかって言いますと、徳分というのは、その人の魅力、身についた禄、つまり見えないエネルギーの貯金とでも言いましょうか。例えば、あなたが苦労して手に入れたもの、じゃあ仮にね、お金としましょう。その苦労して手に入れたお金を自分の快楽、自分の欲しいもののために使うのか、それとも困っている人のために、あるいは本当に素晴らしい志を持って活動している人たちに、そのお金をどうぞ使ってくださいと渡すのか、一体どちらが徳分が積まれると思いますか？実際には何をどうすれば徳分が積まれるという明確な決まりっていうのは存在しないんですよね。ですが、もしね、それを強いて言うとしたら、純粋に利他の行為。純粋に利他の行為。これが徳分となっていくわけですよね。そう。いにしえの言葉に、徳は元なり、財は末なり、という言葉だったり、賢者は機を考え、身を得る。精進は身を考え、身を得ず。などの言葉がありますけれども、この徳分こそが、困難を乗り越えるエネルギーとなって、財をなすエネルギーにもなるわけですよね。つまり身にもなるわけです。この徳分という元があるからこそ、結果という身に変わっていくというわけです。また、良い人との出会いを果たすためのエネルギー、つまり、身を潤す元となるわけです。これを、魅力とも言いますね。この徳を今回の内容に即して話をするとすれば、自分の人生において経験するあらゆる悪因というものは、この徳分があるからこそ乗り越えることができるんですよね。わかりやすい例で言うと、人徳というものがある人は、 例えば窮地に追い込まれた時に必ず手を差し伸べてくれる人がいるわけですよね。かつて日本全国のみならず世界中に日本に西郷ありと評された明治維新の中心的立役者でもある西郷隆盛は天下に知られるほどの徳人で、維新が果たされる前は言われのない罪で何度も流罪、つまり島流しにあって何度も何度も死ぬ寸前まで追い込まれ死の淵をさまよったんですが、西郷を慕う島人や薩摩の人たち、盟友のね、大久保利通らによって助けられて、もともと西郷の生まれは中級の以下の武士の家で生まれたんですけれども、最後には薩摩の軍のね、最高司令官にまで大出世を果たし、さらにはかの有名な江戸城無血開城ですよね。つまり戦をせずに誰の血も流すことなく旧幕府軍との戦を終わらせたというのがありました。このことについて旧幕のね、重臣でもある勝海舟ですよね。彼は後に、西郷でなければ絶対に成し得なかったことだ、という言葉を残してるんですよね。つまり、この世に徳の高い人っていうのは、天が味方し、人が味方し、自分が味方するようになるわけです。もちろん、勢いなどもね、すべて波ですから、そういった人も勢いがね、衰えることもあります。ですが、それでも、またそこから様々な助けによって、一気に盛り返していくことができるわけです。つまり、いにしえの言葉にもある通り、徳というものは、人、物、金、そして悪因や因縁、カルマを乗り越えるためのエネルギーであるということ。まさに僕たちが人生を良くしていこう、人、物、金に恵まれた人生にしていこうと真に願うのであれば、自分の非を棚に上げて不遇を憂いているのではなく、まずはその身、自分の身を納め、徳を積んでいくことが肝要です。その徳を積んでいく、徳を収めていく方法については、オンラインコミュニティユニア塾を通してみんなと一緒にね、学んでいくことができるので、ぜひ学んでいただけたらと思いますが、今回もう一つ、あなたの奥深くの本質、つまりあなたの魂、御霊をね、顕現させて本当のあなたに目覚めるために必要な柱をお伝えしたいんですけれども、それが霊想なんですよね。霊想、厳密にはニュアンスは違いますけれども、わかりやすく言えば、霊想とは心のステージ、心の境地だと思っていただけたら大きなズレはないかと思います。この霊想はその人の悟りの境地でもあり、また境地を言い換えるとしたら解釈力とも言えます。そう、例えばこの宇宙をどう解釈するか、自分の身に起こった出来事や経験をどのように解釈するか、その遺憾はすべてその人の境地、その人の霊想で決まるんですよね。そう、言い換えるなら、霊想の低い人は自分の身に降りかかることすべては誰かのせいであり、決して自分は悪くないって言い続けるわけですよね。ですが、霊想の高い人、悟りの境地が高い人は、まさに古の言葉にもある通り、天を恨まず、人を咎めずですよね。そう、何があっても噛むながら神様の御心のままに甘んじて受け入れ、いつでも絶対安心、安心立命の境地で穏やかな心でいるわけですよね。もちろん僕はそんな師匠北極老人のように、そのように生きられているわけではございません。あくまで目指している、その道の入り口にやっと足を踏み入れたくらいの精進でしかありません。ですが、そうやって霊想をあなたとも一緒に 高めていきたいと思ってるんですよね。だからこうしてあなたにもお伝えしているのであります。霊層の高い人はいつも人のことを愛し考え、人の痛みを我が痛みのように捉え、逆に霊層の低い人はいつも自分のことを愛し考え、人の痛みは我関せず、とにかく自分が一番可愛いという生き方をするわけです。霊層の高い主君はいつも民のことを考え、霊層の低い主君はいつも自分の欲を満たすことを考える。果たしてどっちが素晴らしい人生になるでしょうか。そんなものは自明の理ですよね。そう。そしてこの霊層と徳というのは切っても切り離せないものでもあるわけです。霊層の高い人は行うことは勝手に徳が積まれるものになりますし、逆に徳が積まれるような行いに励む人は、光に向かっていれば光に照らされるがごとく、勝手に霊層が上がっていくわけです。光に向かっていくから照らされるわけです。そう。もちろん、財をなさんとするために、徳を積もうとする行為は、利他ではなくてね、いわゆる利己ですよね。これは西洋的に言えば、かのね、フランスの思想家、ジャック・アタリが唱えていた、合理的な利他主義っていうものですが、これは、利他でも何でもなく、利己主義から発する考えに過ぎないわけです。だって、利他を働いておけば、自分の得になるんだっていう考え自体が利己的ですよね。これでは、どれだけ良い行いをしたとしても、得分にはならないんですよね。もちろん最初の入り口としてはそこからスタートしたらいいんですけど、僕らとしてはゆくゆくはそんなね、結果的に自分のためになるからという考えすらも忘れてしまって、自然とね、誰かのためになるような生き方ができるように、そしてそれが自分が求めずとも勝手に自分に返ってくるかのごとく、霊層を上げていき、徳を積まれるような生き方をねしていくことが大切なんですよね。そう。霊層の高い人の発する言葉は、聞く人を感化し、ある人は癒され、ある人は感動し、ある人は勇気を得るわけです。徳の高い人は、かつて老子が言った、無為にしてなすというように、財や名声など求めずとも、自然と向こうから、やってくるんですよね。僕たちはそんな人になることを目指し、そしてそんな豊かな人生にしていこうではありませんか。そんな人が僕やあなたのみならず、あなたの周りの人たちにまで広がっていったら、この世の中はもっともっと住みよい世界になりますよね。そんな人生に、そんな世の中にしましょう。というのが僕のね、すべての活動の根本理念、根本思想なのであります。ぜひあなたにも知っておいていただけると嬉しいです。ということで、僕からの音声講義はこれにて最後になりますけれども、また今日のお話を聞いての気づきや感想、思ったこと、感じたこと、何でも構いませんので、ぜひ音声の下のコメント欄からまたメッセージ、返信をください。すべて読ませていただいております。またね、それによって今後の内容だったり、ね、考えていきますので、お待ちしております。それでは、本日もありがとうございました。